こんにちは、ザ・ディープダイブです。今回はあなたからいただいた、非常にパーソナルで多くの方が共感するかもしれないテーマですね。
はい。なぜか人に舐められてしまう、その理由を知って、状況を改善したいという切実な問いに向き合います。
これは本当に多くの方が口に出さずとも心の内で感じているかもしれない深い問題ですね。
単に気のせいだよとか、あなたが弱いからとか、そういう単純な話では全くないと思うんですよ。ご自身の持つそのユニークな特性とか、周りの人々との関係性の力学、そして時には相手側の心の問題まで絡み合っている、多層的なテーマだと感じますね。
なるほど。それでなぜそんな風に感じてしまう状況が生まれるのか、そしてどうすればもっと自分らしく対等な関係性を築いていけるのか、あなたが共有してくださった HSP、HSS 型 HSP、あと INTJ といった個人の特性に関する考察とか、対人関係の心理学についての様々な情報をもとに一緒に深く掘り下げていきましょう。
はい。
早速このテーマの核心に迫っていきましょうか。
まずここで興味深いのは、なぜ特定の人が舐められやすいって感じる、そういうスパイラルにはまってしまうのかという点なんです。
スパイラルですか？
はい。ご提供いただいた資料、特にココヨアチャンネルさんとか HSP に関するブログなんかで共通して指摘されているのは、無意識の行動が関係している可能性ですね。
無意識の行動、例えばどんなことでしょう？
例えばですね、過剰なほどの優しさとか、相手の機嫌を損ねまいとして常に合わせる姿勢。ある情報源では媚びを売るとか、尽くすぎるなんて表現もありましたけど、そういう行動が意図せずに相手に、あ、この人は自分の要求を何でも受け入れてくれるなとか、多少存在に扱っても大丈夫そうだみたいな、そういう間違ったメッセージを送っちゃうことがあるんですよ。
なるほど。良かれと思ってやっていることが裏目に出ちゃうわけですね。
そうなんです。
特にあなたが気にされている HSP、 つまり非常に繊細で共感力が高いとされる特性を持つ場合だと、相手の感情を察知しつきてしまって、自分の意見を飲み込んじゃったり、ノーっていうことに強い抵抗を感じたりすることがあるかもしれませんよね。いくつかの資料でも、そうした断れなさが結果的に対等な関係を築く上でちょっと障害になりうるなんてことも示唆されていましたね。
まさにその通りです。HSP の方の持つ高い感受性や、あるいはもしあなたが INTJ、 つまり内向的で論理的な思考を重視するタイプであれば、その特性自体が誤解のもとになることも考えられますね。
誤解ですか？
例えばですね、 HSP の方が批判的な言葉に深く傷ついたり、場の空気を読みすぎてどっと疲れてしまったりする様子、これが周りからは打たれ弱いなとか、自信がないのかなって見えてしまう。
なるほど。
一方で INTJ の方の冷静で論理的な態度が冷たいとか、感情がないのかな、何を考えてるか分かりにくいみたいな、そういうレテルを貼られちゃうとか、どちらも本人の意図とは全く違う解釈をされてしまう可能性があるわけです。
そうか。内面の豊かさとか思考の深さみたいなものが、外からは違う形で受け取られちゃうことがあるんですね。
そしてもう一つ、これは非常に重要な視点があります。
はい。
それはあなたを舐める側の心理状態です。これは複数の情報源でかなり強く指摘されている点なんですけど、他人を不必要に攻撃したり見下したりする人っていうのは、実はその人自身が強い劣等感とか不安、満たされない欲求なんかを抱えている場合が、少なくないということなんです。
つまりこちらが舐められるのは、必ずしも自分だけに原因があるわけじゃなくて、相手側の問題が結構大きく影響しているかもしれないと。
まさにそうなんです。あなたがターゲットにされやすいと感じる背景には、あなたの弱さじゃなくて、相手が自身の問題を投影しやすい、ある種の受け皿にされてしまっている可能性も考えられる。
受け皿。
これは重要な問いを投げかけますよね。知らず知らずのうちに相手の問題に巻き込まれてしまってはいないかということです。
相手の問題。その視点はちょっと気持ちが楽になるかもしれないですね。
そうですね。
それからもう一つの特性として挙がっていた HSS 型 HSP、 刺激を求めつつも繊細というタイプについてですが、これもまた複雑ですよね。
ええ、関連する記事を読んでいると、好奇心旺盛でなんか外向的に見える瞬間もあるんだけど、急に内向的になったり、どっと疲れたりするみたいな。
そうですね。HSS 型 HSP の方は、そのアクセルとブレーキを同時に踏むような一見矛盾した特性があるじゃないですか。
はい。
それゆえに周りから一貫性がないなとか、気分屋なのかな、本心が読めないって誤解されやすい。その予測不可能な感じが結果的に相手にどう接していいかわからなくさせて、軽く扱われる隙を与えてしまう。まあそんな可能性も指摘されていますね。
なるほど。特性が複雑であるがゆえの悩みというわけですね。ここまでなぜ舐められると感じる状況が起こりうるのか、その潜在的な理由を探ってきました。
はい。ではここからは具体的にどうすればその状況を変えていけるのか、行動とか考え方のシフトについて見ていきましょう。
はい。まず取り組むべきは、もしかしたら根本的なマインドセットの転換かもしれません。繰り返しになりますけど、多くの情報源、特にここよわチャンネルさんが強調しているのは、舐められるのは 100% 自分のせいじゃない、相手側の課題も大きいんだと認識すること。
自分のせいだけじゃないと。
ええ、この認識が全てのスタート地点になると思うんです。
はい。
そしてこれは少し捉え方が難しいかもしれませんが、一つの対処法として提案されていたのが、心の中で相手を取るに足らない存在、つまり自分の価値を揺るがすほどの力はない人と位置づけるという考え方です。
取るに足らないですか？それはなんか相手を見下すのとはまた違うんでしょうか？ちょっと抵抗を感じる人もいるかもしれませんね。
あ、良い質問ですね。これは決して相手を人格的に否定したり見下したりするということではないんですよ。
はい。
そうではなくて、この人の言動や評価によって自分の本質的な価値が傷つけられたり左右されたりするものではないんだと、心理的な一線を引くためのいわば自己防衛のテクニックなんです。
あー、なるほど。
相手の土俵に乗らないという感覚に近いかもしれませんね。これによって精神的なダメージを軽減して冷静さを保ちやすくなるという効果が期待できるわけです。
なるほど。精神的な防衛策、あるいはディタッチメント、分離みたいなものですね。理解できました。では具体的な行動としては、やっぱり境界線、バウンダリーを引くことが重要になってきそうですね。
まさに健全な人間関係の基本ですよね。資料で挙げられていた具体的な行動をいくつか整理してみましょうか。
お願いします。
まず、過剰な奉仕とか自己犠牲的な迎合をやめること。常に対等な関係を意識して、一方的に与えすぎたり相手に合わせすぎたりしない。
はい。
次に、嫌なこと、受け入れがたい要求には感情的にならずに、落ち着いてしかしはっきりとノーを伝える練習をする。これは小さなことからで全然構いません。
ノーを言う練習、確かにこれが苦手な方多いかもしれませんね。
ええ、だからこそ意識的な練習が必要なんです。そしてもし理不尽な扱いを受けたと感じたら、黙って飲み込むんじゃなくて毅然とした態度を示すこと。
毅然と。
例えばある情報源では、今何をされているんですかと低いトーンで冷静にしかし明確に相手の行動を指摘することも有効だとされていました。
ああ、感情的に言い返すんじゃなくて事実を指摘するイメージですね。
そうです、そうです。冷静にしかしはっきりと。
なるほど。
加えて、攻撃的な相手に対しては感情的な反応、例えば怒りとか涙とか、そういうのを見せないことも重要です。相手はあなたの反応を見てさらに攻撃をエスカレートさせることもありますからね。冷静に対応することで相手のペースに巻き込まれないようにする。
はい。
そして最終手段として、どうしても有害だと感じる人物とか環境からは物理的に距離を置く、関係を断つという勇気も必要です。これは逃げじゃなくて自分を守るための賢明な選択だと思いますよ。
心の持ち方から具体的な言葉や行動、そして物理的な距離まで段階があるわけですね。ここでちょっと面白い視点だなと思ったのが、ある資料にあった外見的な要素についてなんです。
ほう、外見ですか。
ええ、髪の色を少し変えてみるとか、普段と違うスタイルの靴を履いてみるとか、あるいはサングラスとかレザーアイテムみたいな少し強さを感じさせる小物を身につけるとか、そういったほんの少しの変化が第一印象に影響を与えて自信の表れとして機能しうるっていう指摘です。 これはなんか意外なアプローチですけど、試してみる価値はあるかもしれませんね。
外見からのアプローチも自己認識を変えるいいきっかけになりえますよね。そしてもちろん内面からのアプローチ、つまり自己肯定感とか自己信頼感を緻密に育てていくことが長期的に見ると最も重要になります。
はい、
多くの資料で触れられているように、他人の評価に一喜一憂するんじゃなくて、自分自身の価値観、自分の持つ強みとか好きなことに焦点を当てることが大切です。
自分の強みですか？でも弱みだと感じている部分についてはどうでしょう？
そこがポイントでして、弱みだと感じている特性を別の角度から見て強みとして捉え直す、リフレーミングっていう考え方が有効なんですよ。
リフレーミング。
ええ。例えば、秋っぽいなと感じているなら、それは好奇心旺盛で多様なことに関心を持てるということかもしれない。疲れやすいなら、人一倍繊細なセンサーを持っていて、周りの変化によく気づけるということかもしれない、といった具合です。
なるほど。捉え方次第で弱みが武器にもなりうる、と、そういうわけですね。
ええ。そして、それを支える具体的な習慣としては、いくつか提案がありましたね。例えば、日々の小さな成功体験。今日は嫌なことを一つ断れた、とか、新しいことに挑戦してみた、みたいなことを記録する成功ノートをつけること。
成功ノート。
あるいは自分で決めた本当に小さな約束、寝る前に5分だけストレッチするとか、そういうのをコツコツ守ること。
小さな成功体験や約束の積み重ねが自信につながるんですね。
そうです、そうです。あとはジャーナリング、つまり自分の感情とか考えを定期的に書き出して客観視する習慣を持つこと。これも複数の HSP 関連資料で推奨されていましたね。
はい。
そして義務感からじゃなくて、心から好きだな、楽しいなと感じられる活動に意識的に時間を使うこと。こうした一つ一つが自分を大切にする感覚、つまり自己肯定感を育てていくんだと思います。これらをもう少し大きな視点、つまり自己理解という観点から見ると、なぜ自分が特定の状況で生きづらさを感じやすいのか、どうすればもっと楽に関われるのか、そのヒントが見えてくるわけです。
はい。
自分が HSP なのか、 HS 型 HSP なのか、 INTG なのか、あるいは他のどんな特性を持っているのか、それを知ることは自分に合った環境を選ぶ上で非常に役立ちます。
自分に合った環境を選ぶ、例えば仕事選びとか人間関係の築き方とか、そういうことですか？
その通りです。自分らしくいられて尊重されると感じられる職場環境とか、安心できる人間関係の中に身を置くこと、これが不当な扱いや舐められるという経験を避けるための非常に効果的な戦略となりえます。
なるほど。
孤立しないで理解し合える人とのつながりを持つこと、これは精神的な安定の基盤になりますからね。
さて、ここまで様々な角度から、あなたが抱えるなぜか人に舐められてしまうという問題の背景と、そこから抜け出すためのヒントを探ってきました。結局のところ、これは何を意味するのでしょうか？
そうですね。一言でまとめるなら、舐められるという経験は辛いものですが、それは変えていくことができるということ。
ええ。
そしてその鍵は、相手を変えようとすること以上に、まず自分自身の内面、つまり物事の捉え方とか自己認識、それから外面、境界線の引き方とか自己表現を見つめ直して調整していくことにあると言えるでしょうね。
自分軸で行動するという言葉も資料にありましたが、まさにそういうことですね。自分を深く理解して大切に扱うことが、結果的に他者からの不当な扱いを防ぐ盾になると。
ええ、その通りだと思います。最後にあなたに一つ思考の種というか問いかけをさせてください。
はい。
多くの資料で他人の評価を気にしすぎることの問題点が指摘されていましたよね。
はい、ありましたね。
もしかしたらあなたが最初に取り組むべき最も重要な問いは、他人からどう評価されるかということそのものではなく、その他人の評価を自分自身がどれほど重要視してしまっているのかという点にあるのかもしれません。
ああ。
他の意見はまあ風のようなものというか、参考にすることはあっても、あなたの価値やあなたの生きる現実そのものを定義する力はないんです。その評価の重みを決めるのは最終的にはあなた自身なんですよ。
うん。
この考え方を少し心に留めてみてはいかがでしょうか。
他人の評価の重みは自分で決める。なるほど、これは深いですね。今回の探求は、あなたがより自分らしく尊厳を持って日々を歩むための一字となれば、これ以上嬉しいことはありません。 それではまた次回のザ・ディープ・ダイブでお会いしましょう。